もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お世話になります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談ですか？
もう1年ぐらい前に別れた神さんのことなんですけども、
はい、
私の知らないところでですね、友達から金借りて、
はい、
それで、まあ、返済はしたんですけども、
はい、
それとあと今サラ金の方からですね、大体150万ぐらい私の知らないところで金借りてて、すべてが私の名義になってるんですよ、そのサラ金の方がですね、
はい、
それをなぜ知ったかって言いますと、借りてた人がですね、うちの方に怒鳴り込んできたんですよ。私たちが借りたんですよ、その友達から。
あの友達からお金を借りたわけですね、
はい、でその借りた内容的なのは私全く知らなくて、
はい、
うちのかみさんが私に黙って友達から借りてて、
はい、
でその借用書も私の名前が連帯責任者の名前で書かさってあったんです、
はい、
印鑑と、
はいはい、
ところがそれを私書いた覚えがないんですよ、全く、
はい、
怒鳴り込んできたのが1年半ぐらい前なんですけども、
はい、
金払えってことになったんですよね。ほんですごい脅かされまして、で私財産いくらか持ってらったんで、それをまあ私の知ってる人にお願いして、それを全部すべて買ってもらったんですよ。でそれで返済はしたんですけども、
はい、
もう別れて1年ぐらいになるんですが、残った方の借金ですね、はい、そのサラ金の方を今支払いはしてるんですが、もうすごいもう生きてても面白くないような状態なんです。
なるほど、
でもしその取り返せるって言ったら失礼なんですけども、まあいくらかでも返ってくる方法があるのか、
はい、
どうなのか、その辺をちょっとお聞きしたくて、相談したくて電話したんですが、
はいはい、もう少し詳しいことを教えてくださいね。
はい、
まずあなた様おいくつですか？
61歳です。
61歳、
はい、
というか1年前に離婚とおっしゃいましたけども、元奥さんはおいくつだったんですか？
51です。
10歳下の奥さんで、
はい、そうです。
2人とも初婚だったんですか？
いえ、違います。
はい、どうだったんですか？
私ははっきり言って3人目の奥さんなんですけども、
人目
の全てが、はい、全てが金絡みで別れてるんですよ、私。
あらら、
一番最初の奥さんも借金背負ってて、それを知らなくて、
はい、
一緒になって、で結局はその借金払ってしまった状態。2人目の人もそうなんですね。
借金背負った人ばっかりあなたのところに行くんですね。
そうです。
10歳下の奥さんとは去年離婚したんですけど、離婚して分かったのはあなた名義の借金が、身に覚えのない借金がいくつかあったということですね。
そうですね。
でそのうちの一つがあなたたちの知り合いから借りていたと。
はい、
友達。はい、で、これはいくら借りてました、奥さん？
524万なんか借りてまして。
ずいぶんですね。
ええー、
でそこにあなたの名前と、借用書のあなたの名前と印鑑が押してあった。
はい、
ということはあなたが知らないうちに奥さんがそれ持ち出したということですね。
そうですね。
この524万、奥さん何に使ったんだろう？
いや全く分かんないです。でその当時ですね、私親父が残してくれた貸し屋が5軒ほどありまして、月々だいたい35万ぐらい生活費は出してあったんで、はい、だから生活費に苦労するはずがないんですよね。
はあ、
全く借金がない状態でスタートしてますんで、
はい、
で借金があったのは家のリフォーム代で月5万の借金はありましたけども、
はい、
あとは全く生活費には苦労しないはずなんですけど、俺そんな豪遊した覚えもないし、
ね、えで月35万渡してて、知らないうちに524万。
はい、その他にサラ金の方から200万。
サラ金200万。この 離婚の原因はじゃあこの借金が発覚ということですか？
そうですね。
うーん、
これで結局その、うん、借金発覚したことによって私の財産がゼロになったわけなんですよ。
はい、
あで預金ももうゼロだし、
はい、
でその他にそのサラ金月々6万ちょっと支払いしていかなきゃないし、はい、もう自分も疲れちゃって、う
ん、ちょっとねしんどいですね。
でこの間郵便局の通帳見たらお袋さんに30万とか妹に20万とかって送金してるんですよ。
はいはいはいはい。
じゃあだから、うん、まるっきり俺の財産を送って別れて自分たちが有意に過ごせるための金だったのかなと思うのが普通ですよね、そうなると。
うん、で、ね、今毎月6万借金払ってるというふうにおっしゃいましたけども、
はい、
残額があと150万。
今170万ぐらいかな。
170万ぐらい、
この間なんかうちも裁判所からもう停止食らってるし。
あ、裁判どういうことですかそれは。
リフォームした金も払えなかったんですよ私。
あははは。
それでもう競売、
はい、
にかかるよう状態になってるんです。
あ、そうなんですか。
これ
からいよいよ、はい、今日の先生紹介しますので。
はい、
はい、弁護士の下野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あなたは覚えがなかったけれども、
はい、
お金をその友人に、まあ、自分の持ってた不動産を売って、
はい、
お金を返した。
はい、
それは奥さんからそう頼まれたんですか、返してくれて。
いや、頼まれたっていうよりも、
うん、
脅かされて、もう今うちの近くに連れてきてるから呼ぼうかなんて言われて、まして子供もいますし、
うん、
もうその辺でもう何かあったら大変だと思って、まあ払ったのが悪かったのかも分かんないですけども、支払いをしざるを得なかった状態だったんですね。
で、脅されたっていうのは誰に脅されたんですか？
その友達からです。
うん、呼ぼうかっていうのは、
なんかなんか人を連れてきてるんだってっていう話だったんですよ。 うちの近くに。
うん、
うん、だから電話すればすぐ仕事に入ってくるぞみたいな感じで、言われて、
その、お金をね500何万貸した奥さんの友人ですかね、
はい、
奥さんの友人からお金を、はい、まあ、保証したんだから返せと言われた時に、
はい、
あなたは、もうそれ二つ返事で OK しちゃったんですか、それとも、
いや
自分は
それはないです、
自分はそれ署名した覚えはないんだということも言いました。
はい、はい、言いました。
うん、それに対してその友人は何て言ってました？
ここにあるのお前の名前だろうと、うん、そんなの俺は関係ないと、これは奥さんが持ってきたやつだから、
うん
うん、あなたが書いたんでしょって言われました、あの時。
だけどあなた書いてないんですよね。
書いてないです。
うん、なるほどね。まあ一つはじゃあその友人との関係で言うとね、
はい、
その友人は あなたが書いたものじゃないということを、
はい、
まあ分かっていながら、
はい、
そんなの関係ねえと言って、
はい、
そういう怖い人を連れてくるぞというふうに脅してあなたにお金を払わせたということですから、
はい、
これについてはね、
はい、
脅迫だということで、
はい、
お金を取り戻す余地はあるかもしれないですね。
あ、はいはい
はい、特にその友人というのが、まあ、どういう素性の人か分かりませんけれども、
はい、
もしね、まあ、いわゆるその反社会的なね、
はい、
人なのであれば、
はい、
いわゆるその闇金とかですね、
はいはい、
そういう敵じゃないような人なのであれば、
はい、
警察に相談をして、
はい、
こういうふうに言われて自分は、
はい、
払う義務はないと、署名した思いもないというふうに言ったんだけれども、
はい、
それは怖い人連れてくるぞと言われて、
はい、
自分の、まあ、本意ではないけれども、
はい、
支払わされてしまいましたと、
はい、
いうことで、警察に相談をして、
はい、
まあ、被害届をね出して、
はいはい、
で、警察の方からね、ちょっと調べてもらうということはできるかもしれないです。
ああ、なるほど、
はい、あるいはその人に対してお金を返せというようなね請求を、まあ、あなた自分では多分できないんでしょうから、
はい、
弁護士とかに頼んでね、そういう請求をしてもらうということはできるかもしれないですね。
あ、はい、
できるかもしれないです。
はい、
はい、一応その届けで、まあ、相談はしてみた方がいいんじゃないかと思います。
あ、そうですね。
はい、でもし、はい、それでねもしかすると取り戻すことができるかもしれませんのでね。
あ、はい、
はい、でそれともう一つ、はい、サラ金の方、あと残りが170万ぐらいあるということですけれども、
はいはいはい、
これは、まあ、いわゆるこう普通のサラ金ですか？
そうですね。
で、これは奥さんが借りたものではないんですか？
そうです。
そうですというのは？
加賀が借りたやつです。
あなたの奥さんが借りたもの。
はい。
で、名義はあなた名義なんですか？
名義が私の名義になってるんですよ。
保証人になってるんではなくて、あなたが借りたっていうことになってるんですか？
そうですね。
ほ
ー。だからどうやってやったのか。
で、まずあなたがやるべきことは、
はい、
そのサラ金の業者の方にね、
はい、
これは私は借りてないと、
はい、
うん、私は借りた覚えがないと、
はい、
ただ請求が来たんでやむなくね、
はい、
まあ、奥さんもいなくなっちゃったし、
はい、
しょうがないから自分で払ってたけども、
はい、
弁護士にもちょっと相談してみたけども、
はい、
借りてないものを返す必要はないというふうに言われたと、
はいはい、
で自分は借りた覚えがない、
はい、
でついてはその最初にね、
はい、
カードを作った時あるいは最初の借り入れの時の、
はい、
申し込み書類を見せてくれと、
はいはい、
自分はそういうのに書いた覚えがないから、
はい、
その申し込み書類とかそれを見せてくれと、
はい、
いうようなことをね、
はい、
サラ金の会社の人に、まず言ってみた方がいいと思いますね。
あ、なるほど、
うん、
ああ、
それで、まあ、そういう資料が出てくればね、
はい、
あなたがそれはその署名捺印したもんじゃないとかいうこともね、
はい、
出てくるかもしれないし、
はいはい、
うん、どういう手段を使ってあなた名義のカードを作ったかということもね、わかるかもしれない。今時カード作るときってやっぱり本人確認って、ね、しますんでね。
そうですね、うん、
だからそのあたりは自分でできることをまずしてみて、
はい、
でもしそこでなんか怪しいね、なんか書類を偽造したとか、
はい、
そういう話が出てくるようであれば、
はい、
そのことも、まあ、合わせて警察に相談をしてもいいかもしれないですよね。
あ、なるほど、
ね、はい、
はい、
ただそこでまあ業者の方もね、いやそうは言っても奥さんが借りたんだからとかね、
はい、
いう話が出てくるかもしれないけれども、
はい、
もうそういう話になるんだとすればね、
はい、
やはりそこは弁護士に相談をして、
はい、
債務整理という名目でね、
はい、
その借金のね、ところを、はい、一旦整理をしてもらった方がいいと思います。
あ、なるほど、
はい、で、まあ、あとそのリフォーム代金でね、裁判所から競売にかけられている、これはもうあなたが借りたもので間違いないんですね、リフォーム代金
は
ね。
はい、しょうがないです、
うん、だからその、はい、サラ金に返したりしてる分をねストップして、
はい、
でリフォーム代金の方はもしね、
はい、
それをストップすればなんとかこう埋め合わせができるということであれば、
はい、
それを埋め合わせをして、
はい、
競売を回避すると、
はい、
まあ、そんな風にね考えていかないと。
はい、わかりました。
もしもし。
はい、
すごく深い森の中で今迷われてるようなイメージがありますが、
はい、
必ず出口が見つかりますから。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしいですか？
はい、はい、ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
はい、失礼します。